私は大学卒業後、ある広告代理店に入社した。この会社は特にインターネット広告に特化していて、私自身、顧客からの要望に見合ったネット上での広告展開や、あるいは市場調査などの依頼を受け、慌ただしい毎日を過ごしている。プライベートの部分では、仕事の関係で知り合った女性と結婚し、子宝にも恵まれた。ただ、一方で、自身の性格から、本来は自由人であると思っている。あるいは、そうなりたいと思っている。しかし、現実は、そのようなわがままは許されない。特に、広告代理店という業種においては、そこそこの給与を得ることはできる代わり、その多忙さから、私生活の部分を相当犠牲にしなければならず、炊事や育児など、家庭での仕事は、ほぼすべて妻に委ねてしまっている。このように、仕事一筋という生活を送っている中でも、やはり心のどこかには自分自身の創造性によって自由に時間を使って活動できることを望んでいる部分がある。私の友人で、特に高校生時代の友には芸大に進み、美術や音楽などを学んだ者も何人かいて、その彼らとは今でもたまに会って酒を酌み交わしながら芸術談義に花咲くことがある。その時はサラリーマンという仕事人間は完全に封印され、私の根底にある自由人がまさに水を得た魚のように気持ちよく泳ぎ回っている。もともと私には美術の才能がなく、むしろ作家になりたいと考えていた。そのため大学は文学部に進み、フランス文学を専攻していた。ボードレールやベルレーヌの詩が好きで、当時流行していた実存主義の哲学にも熱中していた。ジャズやクラシック音楽も好んでいて、将来小さな喫茶店を経営しながら、さまざまな芸術家と交流し、散文や詩などを書いて暮らせれば、なんてことも想像していた。そう、その喫茶店には高級なオーディオ装置を置き、レコードで音楽を流し、ターンテーブルにレコード針をそっと置くと、時々プチッとレコードの傷から出る音が紛れ込み、そこにパイプタバコの煙が漂うような、そんな雰囲気ある場を夢見ていた。そうそう、昔ドイツ人の作曲家が作ったコンチネンタルタンゴ、小さな喫茶店が似合うような店を想像していた。ただそのような甘い空間はあくまでも空想であって、実際の生活を営んでいくことには無理があることも十分承知していた。しかし夢を追うことはいくつの年になっても大切だと思う。特に年を増していけばいくほど夢を追いかける心を忘れてはいけないことと思っている。ただ夢という字に人が加わってくると、それには儚さにつながることになり、そう単純ではないことも事実である。でもやはり何か夢を抱きながら日々を過ごすことは楽しいことで、夢追い人として過ごしていけることはそれなりに幸せなことと思っている。
私は画家を目指して美大に進んだ。親は画家で生きていけるのか心配をしていたところもあったが、本人が強く希望するのであればということで応援してくれた。大学卒業後、美術芸術展などを企画運営する会社に勤務し、さまざまなギャラリー展の企画の仕事を行っている。私は3年前、6月のある日、一人の男性と知り合った。その頃、ある新聞記事に現代音楽と絵画がコラボする前衛的な演劇活動を行っている芸術家の方が紹介されていた。その舞台が近々上演されると書いてあった。その記事を読んだことで、なんとなく興味が湧き、その舞台を見に行ったことが彼との出会いのきっかけになった。当日、ホールの受付には主催者であるその彼が立っていた。6月だというのに、なぜかセーターを羽織っていて、それが最初の印象になった。彼は来場のお礼を私に伝えてくれ、開演までの少しの時間話をすることになった。彼は大学こそ違うものの、芸大の美術科出身で、私より一つ年上だった。私の顔をじっと見ながら、盛んに彼の美学を語り続けていた。ただ、なぜかはわからないけれど、その時の彼は、何か助けを求めているような、そんな印象を受けた。そうこうするうちに上演時間となり、舞台が開幕した。ただ、その会場は、ビルの地下にある薄暗いところで、そこに地響きでもするかのような大音量で音楽が流れ、得体の知れない男女が絡み合っていて、少々グロテスクなものだった。さらには模型の鉄道列車が舞台上を縦横に走っていて、私にとってわけのわからない作品だった。すぐに帰ろうと思い、出口に向かったところ、主催している彼が駆け寄ってきて、もう帰るのですかと尋ねられた。私は、ちょっと違うので、私の世界とは、と彼に言った。すると彼は、これ以外にも作品はいくつかあるので、上演するとき連絡するから、できればメールアドレスを教えてほしいというので、まあいいかと思い教えてあげた。思いもよらないことに、それから毎日のようにメールが届いた。決して私を誘惑するような内容ではなく、ともかく彼独自の芸術論を展開し、描いた作品の紹介や読んでいる小説や詩の世界を紹介してくれた。野外のステージに立って演劇を表現すること、さらには列車に乗って宇宙へ飛び立つことが夢であるような話もしていた。さらに自作の歌もあって、その音源を送ってきた。私自身、特に彼を意識するというわけではなく、むしろそのインテリっぽい振る舞いが少し嫌味に感じ、やたら芸術論を振りかざすことから、ちょっと面倒くさい人だなと思っていた。ところがある日、またメールで、君のような人とできれば同じ空間で過ごしたいというような告白めいた言葉を送ってきた。私自身は、メールでそのような大切な内容を送る人はあまり信用できないと思っていて、ある人から他の女性にも同じようなプロポーズめいたことをしているらしいと聞いて、なんだか人格的に問題がありそうだと感じ、そのためできるだけ避けていこうとも思っていた。 ただ一方で何か彼には他の男性とは少し違う情熱的な魂を感じていた。そこで私は彼に手紙を書き、住所がわからなかったので、あの会場となったホールに着付け宛てとして送った。ちゃんと届いたかどうかわからないけれど、返送されてこなかったので届いたことと思っている。でも彼から返事は来なかった。手紙の内容は、一度会ってゆっくりとお話をしたいということだったから、すぐにメールを送ってくるだろうと思っていたけど、メールも手紙も来なかった。10日ほど経ったある日、仕事を終えて自宅に戻り、そこで何気なく朝刊の記事を読んで目を疑った。その彼が自殺したそうなのだ。
え？なぜ？
何か自身の芸術的感性に限界を感じていたのか、あるいは全く別の理由なのか、特にその理由には触れられておらず、遺書もなかったそうで、はっきりとした理由はわからなかった。ショックだった。しばらくの間、私の心はもぬけの殻になった。今でも私の心のどこかにその彼が潜んでいて、いまだに何か助けを求めているような、そんな気配が少なからず残っている。思わずベランダに出た。一面に星が輝いている。静かなこの世界のどこかで、それこそ野外のステージで彼が何かを表現しているような錯覚に陥った。
6月になり、梅雨の季節に入る頃、会社には早期の夏季休暇を申請し、許可されたので、一人で旅をすることにした。夏になると、人混みで行楽地もあふれ返ってしまうため、比較的空いている雨の時期が、なんとなく安らぐ気分にさせてくれることで、この季節を選んだ。妻には、あなたは自由でいいわね、と嫌味も言われたが、一人旅を許してくれた。高原のホテルに宿泊し、数日過ごすこととした。旅に出るとは言っても、様々な場所を巡るのではなく、一つの場所で、しかも都会の喧騒から離れ、自然に囲まれたところで、ゆったりと音楽など聴きながら時間を過ごせることを欲していた。そのホテルはコテージという別荘のような建物で、自炊もできるところであった。晴れた日には窓の外の青葉がゆっくりと揺れている景色が見え、爽やかな気持ちにさせてくれている。そこでゆっくりと過ぎていく時間の中で、無数の色彩の思いが胸の中で溶け合って調和していった。その日は近くにあるレストランで昼食を済ませ、コテージに戻った。ラジオをかけると、パガニーニのギターとバイオリンによるソナタが流れていて、それが高原の空気とうまく溶け合っている。妻は今何を思い、どうしているのだろうか。そんなことがふと思い浮かんだ。今回私のわがままを許してくれた妻には心から感謝している。 普段慌ただしい毎日を過ごしていると、ついつい不機嫌になってしまい、彼女の気持ちを察することができていないことに、今ここで気づいたりする。そうだ、妻に手紙を書こう。メールではなく、自分が書いた文字で送ろう。そう思い、テーブルに置いてあったホテルの便箋を使い、手紙を書いた。愛する妻へ。僕は今とても綺麗な景色を見ています。もう日が沈んで、あたり周辺は闇に包まれようとしていますが、私の心の中には一筋の光が差しています。君が差していたかどうか知らないけれど、僕の心の中には今の仕事人間として生きていく上での迷いがありました。ただそれを整理し、改めて整え直すために、しばらく旅に出ようと思ったのです。まだ答えは見つかっていませんが、もう少しこの宿で過ごして自分なりの答えを見つけたいと思います。それでは、追伸。今回僕のわがままを許してくれた君には心から感謝しています。手紙を書き終えて封印し、ホテルのそばにあるポストに投函した。私はこの日の夜、妙な幸福感に包まれていた。FM ラジオから流れるジャズの音楽を聴きながら、ウイスキーを少しずつ飲み、心地よい睡魔に襲われ、そのまま眠ってしまった。柔らかい光がまぶたの中に入ってきた。朝だ。いけない。遅刻する?なんだ、夢か。今は休暇を過ごしているんだ。長年染みついた習慣はなかなかそう簡単には消えてくれない。
彼の死から3年経ち、命日の6月、私はなんとなく旅に出たい気持ちになった。会社にはそれなりの理由を言って休暇をもらった。もともと会社勤めを始めて以来、有給をほとんど使ったことがなく、有給消化の意味もあり、上司も心よく、たまには静養したらと1週間の休みを与えてくれた。ゆっくりと静かな時間を過ごすため、高原にあるホテルに滞在することにした。ともかくそこで自身の心の選択をしたいと考えていた。滞在先のホテルには出窓があって、そこから緑の景色が広がっている。その世界を眺めていると、幻想と現実とが溶け合っているようで、私が見ている景色は果たして現実のものなのだろうか、それとも私の心が映し出した幻想なのだろうか、そんな感覚にもなる。さっきまで降っていた雨が止み、日が差し込み、雨の雫に濡れた木の葉がキラキラと光っていた。私はホテルから出て近くを散歩した。雨上がり、周りの木と土の香りが爽やかな風に運ばれてきて、何とも言えない爽快な気分にさせてくれている。なんだか歌を口ずさんでみたくなった。
雨上がり、木の葉に残る雨粒に光が当たり、 宝石のように輝いている。ちょっと散歩しようと思った。少し歩いていったところで、私の前をふと一人の女性が歩いている姿を見つけた。雨上がり、畳んだ白い傘を携えて、何か口ずさんで歌っているようだ。私はその光景から懐かしい学生時代の初恋の彼女をふと思い出し、鼓動が高まるのを感じた。背筋をすっと伸ばし、軽やかに歩く。その雰囲気から、あの彼女のように見える。こんにちは。
こんにちは。
雨が上がって、差し込む日差しと風が気持ちいいですね。
そうですね。
こちらの別荘にお住まいですか？
いいえ、仕事の休暇をもらって、今そこのホテルに滞在しているんです。
僕もこの近くのコテージにいて、そう、都会の喧騒から逃げてきているんです。
そうなんですね。
ゆっくりと休暇過ごせてますか？
ええ、私もともと絵を描くことが好きで、美大を出た後会社に勤めているんですが、今でも趣味で絵を描いていて、ホテルにも画材持ち込んで絵を描いてます。
そうなんだ、芸術家なんですね。実は僕、昔作家になりたいと思ってたんですよ。小さな喫茶店を経営して、毎日詩を書いて暮らせればなんて思ってました。
そうですか。本当にそうなればすごく楽しいでしょうね。実は6月という季節は私にとって大切な時で、思い出もたくさんあって、なぜかこの時期になると出かけたくなるんです。でも仕事が忙しくて、やっと休みが取れて2日前にここに来たんです。
そうか、6月という月がそんな風に何かをかきたてるんですね。ただ僕には絵の才能が全くなくて、物事を視覚で捉え表現することが苦手なんですよ。まず何かを見た時に言葉が思い浮かんでくるんです。学生の頃はその言葉をノートに羅列させていて、それを自分では詩と呼んでいたんです。友人にその言葉の羅列を見せると不思議と評判が良くて、それで将来は小さな喫茶店でも経営しながらずっと詩を書いていたいなと思うようになりました。
私は言葉というか、言葉の韻にとても興味を持っているんです。絵を描くときは、まずはデッサンから始めるので、言葉で何かを考えて描くということはしないんですけど、でも例えばシューベルトの歌曲を聴くと、その旋律と詩の世界から様々な色合いが見えてくるんです。私はなぜか、この初めて会った人にベラベラおしゃべりをしてしまった。でもこの人もじっと話を聞いていてくれて、だから余計に次から次へと話してしまった。振り返ってみると、会社に勤め出してから仕事関係以外の男性と話す機会がほとんどなく、女性の、それも同僚の女性とはたまに夜食事に出かけることはあるけれど、男性とデートすることは全くなかったことに気づいた。別に男嫌いというわけでもないけれど、ただ会社の中では仕事を通しての会話はできても、それ以上の話題を交わすような異性の相手はいない。実は今、私が異性としてゆっくりと話をしてみたいと思う相手は、不思議なことに亡くなった彼になっている。あの当時、多少面倒な人としか映っていなかったけど、あれほど自分自身の主義主張を展開できる人間は、彼以外にはお目にかかっていない。何か妙な感覚だけれど、亡くなった彼に、彼が亡くなってから恋をし始めているような気になっている。
偶然知り合った女性によって自身の初恋を思い出すきっかけとなった。休暇の期間がそろそろ終わりとなり、また現実に戻る日が近づいてきた。日常の生活に戻らなければならないけれど、でもその前にもう一度あの彼女に会ってみたいと思い、滞在しているホテルに向かっていった。すると偶然フロントロビーに立っている彼女を見つけた。
あ、ここにおられたのですか。もう出発されるのですか。
ええ、今日戻らないと明日からまた仕事が始まるので。でもよく私がここにいること分かりましたね。
ええ、なんとなく直感が働いたのだと思います。もっと時間があればいろいろお話しすることができたのですが、ちょっと残念です。
私もできればそうしたかったのですが。あ、でも11月の後半頃またここに来ますよ。ちょうどこのホテルでギャラリー展があって、私それを担当する予定なんです。そのこともあって今回このホテルを選んだんです。
そうだったんですか。じゃあ僕も時間を取ってその展示会に来ますよ。正確な日程が決まれば教えてくれますか。
ええ、いいですよ。メールで案内を送ります。これ私の名刺です。メールアドレスも書いてますから、どうぞ。
ありがとう。僕も名刺渡します。このアドレスに案内をぜひ送ってください。よろしく。
わかりました。ではまた。
そう言って彼女はホテルの送迎バスに乗り込み、帰路に立った。短い期間だったけれど、昔の輝いていた、それこそ青春時代という感覚を蘇らせてくれた彼女に感謝した。そういう僕もそろそろ休暇を終えて、戻りたくない気持ちが多少あるものの、日常の生活に帰る準備を始めることになった。普段の生活に戻ると愛も変わらず、慌ただしい毎日を過ごすことになった。でもそれはそれなりに自分自身の歯車のようなもので、常に回転していることになぜか充実感を感じるのであった。また休日には私は妻と子供のために慣れないけれど手料理を作ることにした。いまいちの出来栄えであったけれど、妻はとても美味しいわよと褒めてくれた。日々が流れ、9月の中頃に知らない人からメールが届いた。誰だろうと思ったら、そう、あの時の彼女からだった。名前をちゃんと覚えていなかったので、うっかり迷惑メールかと勘違いするところだった。内容は11月後半から始まる新鋭芸術家による絵画展の案内だった。そう、あの時言ってたギャラリー展のことだった。でも11月だと、あの高原地は冬支度の季節になって結構寒い時期だけど、でもせっかく誘ってもらったんだから、なんとか予定を立てて行くことに決めた。
6月の休暇をもらって以来、仕事は充実していた。11月に開催する新鋭芸術家の展示会準備に奔走する毎日だった。でもふと何かの拍子に帰らなくなった彼の面影のようなものを感じる時があった。展示会に出展する予定の画家の方々と会って話をしている時など、特に私の心の中に訪れてくる。そうそう、6月の休暇で あの高原ホテルに滞在していた時に出会った男性にも案内を送ったところ、すぐに返事が来た。展示会に来てくれるらしく、楽しみにしているとのことだった。
久しぶりにこのホテルにやってきた。外は結構冷えてるけど、ロビーには大きな囲炉裏があって、炎が揺らいでいて暖かい。展示会場は2階のイベント会場だ。早速受付を済ませ中に入った。結構大勢の人が見学している。私はまず会場全体を見渡してみた。すると、特に大きく、しかもダイナミックに描かれている作品の前で、招待客のような雰囲気の男性と歓談している女性の姿が目に入った。あ、彼女だ。すぐにわかった。ゆっくりと近づいていくと、彼女も気がついたようで、私の方を向いて会釈してくれた。すると、彼女が私の方に向かってきてくれた。
こんにちは。よく来ていただきました。
いえ、案内を送っていただき、ぜひお伺いしようと思い、今到着したところです。多くの作品が展示されていますね。
ええ、全国の新映画家の方々から寄せられた作品です。よろしかったらゆっくりご覧になって、もし気に入られた作品があればお買い求めもできますよ。
いやー、ありがとう。私は絵を描く才能全くないので、絵を描けるということだけで尊敬するのですが、ましてやこんなすごい作品、どのようにして描いたのか、まずそこが興味ありますよ。実は私の高校の同級生で芸大に行って前衛画家を目指していたやつがいて、すっごい作品を作っていて音楽もできる人間だったのですが、3年ほど前に勝手に天国に行ってしまったんです。
その方、ひょっとして音楽と絵画がコラボする前衛的な演劇の活動をされていた方ですか？
そうです。ご存知でした？
私、その方の演劇見に行ったんです。でもあまりに前衛的すぎて途中で帰ってしまったんですけど。
ちょっと変わったやつで、そうそう、その3年前、彼が旅立つ1週間ほど前に彼から私にメールが来まして、そこで彼が生まれて初めて本当の声に陥ったと書いていました。ああ見えて結構小心者で、女性に対して素直に言葉を発することができない性分で、また逆に軽いノリでちょっと知り合った女性に、今度食事でもどう？なんてあっちこっちにメールしてたようですが、それは本心ではなかったそうで、でもその人にはともかく本当に恋したようです。
ちょっとすみません。
どうしたのですか？気分でも悪いの？誰か関係者の方おられません？
いいえ、大丈夫です。実はその相手、私かもしれません。その舞台を見終わった後、翌日から頻繁に私にメールが届きました。ただ内容はご自身の芸術論だったり思想めいたことがほとんどでした。でも最後のメールとなったのが、一緒に暮らしたいのような意味の内容でした。
そうだったんですか。あいつともかく不器用なやつだったから、そんなことメールでいきなり言うもんじゃないのに、バカだな。
ええ、確かにメールで伝えることではないのですが、ただ私も少しあの方気になっていて、手紙で一度会ってお話をしたいと書いて送りました。でも返事が返ってこず、その後新聞の訃報欄でそのこと知ったんです。
実は彼の死因は一酸化炭素中毒で、6月にもかかわらず梅雨寒で少し冷えていた日、 彼は練炭火鉢で暖を取っていたようなんです。あいつ冷え性で、夏の暑い時でも長袖のシャツを着ていまして、それから結構お酒が好きで、その夜も相当飲んでたみたいで、ただ自殺なのか事故なのか警察が見聞したのですが、はっきりとしなかったんです。でも彼は女性宛に何か詩を書いていたみたいで、その内容から恋愛関係による自殺ではないかと判断されたようで。
私が宛てた手紙は読んでくれていたんでしょうか。
それなんですが、彼のお別れ会を亡くなった1ヶ月ほど後に関係者で行ったんです。そこで聞いた話で、玄関の郵便受けに女性から届いた一通の手紙が残っていたそうでした。だから開封されていなかったみたいで、それを読まずに行ってしまったようなんです。それを読んでいたら違う結果になったかどうかはわかりませんが、そう、彼は相当な鉄道マニアで、ほろ酔い気分であなたをテーマにした歌を作り、列車に乗って旅立つ夢でも見てたんじゃないかな、きっと。
私はその話を聞いて、思わず会場の外に飛び出した。風は冷たく吹きつけ、冬の到来を感じた。でも夜空一面に星が輝いていて、その景色を見ながら彼と一緒に列車に乗って広い宇宙に飛び出すような幻想に駆られた。私の手紙をどうして読んでくれなかったのか、悔やまれてならない。そうだ、自ら死を選んだんじゃなく事故だったのよ。そうよ、事故だったのよ。そういえばあの時の演劇で、舞台上を走っていた模型の列車の最後尾に二つの赤いランプがついていた。彼は女性のような細い指でそこを指さし、あの明かりが二人の未来を運んでいるなんて説明していたわ。確か。
送り去る。 Thank you.